先週は平和の手術として平和の祈りを共にいたしました。この8月に平和を祈るということはある意味では大変意義の深いことではないかと思うのです。過去を思い起こし、その反省に立って新しい未来を築こうとする、そういうきっかけになるからです。8月は私どもにとっては多くの苦しみを経験いたしました。広島、長崎の日を覚えること、あるいは終戦の日を覚えること、そこから新しい日本をどう築いていくかということが私どもに迫られるかであります。ドイツの元大統領バイツゼッカー氏が今から30年ほど前にドイツ敗戦記念日の5月8日、40年の年月を振り返ってこれからの時代をどう生きるかということで有名な演説を行いました。荒野の40年という題の演説であります。まあ、ワイツゼッカーといえば有名な過去に目を閉ざす者は現在に対しても盲目になる、過去の罪を心に刻まなければ和解の道はない、大変有名な言葉でございます。過去に目を閉ざす者は現在に対しても盲目になる、過去の罪を心に刻まなければ和解の道はない、そのように語られた方でありますが、この荒野の40年の中で、この40年ということについて特にこう触れているんであります。40年というのは常に大きな転機を意味しており、暗い時代が終わり新しく明るい未来への見通しが開かれるのか、あるいは忘れることの危険が迫る、40年の歳月は人間の意識に重大な影響を及ぼしている、まあ、これは30年前の戦後40年を振り返ってのそういう指摘でありますが、常に大きな転機を迎えていく、人間の意識に重大な変化があるということを語っているわけであります。つまり暗い時代が終わって新しく明るい未来の時代が開かれていく、そういう時代の中で私どもが今その時を受け止めねばならないのだということを言っているわけであります。まあ、この40年というのは皆さんもご存知のように聖書ではしばしば出てくる年数でありますが、例えば出エジプト記の中でイスラエル人がエジプトを出てカナンの地に向かっていく、新しい歴史の段階を踏まえるまでに40年の歳月がかかったわけであります。エジプトでの苦しみから新しい土地での新しい生活を始めるまでには40年の年月がかかった、出エジプト記に書いてあります。また詩式の中では同時にですね、今日のところにも出てきました、人はその40年の間に忘れていくのだ、起こった出来事を皆忘れていくということをこの詩式の中に出てくるんです。これも大変大きな意味を持っているのではないでしょうか。時代が変わっていくとともに昔のことを忘れていく、その時が来ているのだっていうのをこのバイツゼッカー先生は語っていたわけであります。翻って日本はどうでしょうか。もうすでに戦後71年が経とうとしておりますが、新しく明るい未来を開いていく世代の交代が行われているのでありましょうか。あるいはまた忘れることの危険が、過去の歴史がきちんと心に刻まれているでありましょうか。忘れることへの危険というのが私どもの中にもあるのではないでしょうか。まあ、最近新聞で見たのでありますけれども、日本の人口動態調査の結果ですね、戦後生まれの人が総人口に占める割合はどのぐらいいると思いますか。戦後生まれの人がこの日本の総人口に占める割合は8割になったというのであります。5分の4、人口の5分の4、1億を超えたわけであります。その人たちが今 これからの日本の未来を背負っていくわけでありますけれども、本当にこの人たちは過去の歴史を覚えて、そして新しい時代に向かっていくのでありましょうか。忘れてはならないことではないかと思うんです。8割の人がいるけれども、そのほとんどはそのことを心に覚えていないというのが現実ではないかと思うのであります。8月というのはそういうことを私どもに生きさせるその月年ではないかと思うのであります。さて今日の福音書に戻りますと、私どもは大変ショックを受けるわけであります。イエス様は、なんで私が来たのは地上に火を投ずるためであるとか、私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか、そうではない、むしろ分裂だと言われました。今私どもは平和というものに対する思いを向けているときに、今日のテキストはまあどういう意味か、先週平和の真実を覚えて後の日課としてこのようなことが示されたわけでありまして、大変これを理解する上では説教者泣かせの箇所ではないかと思うんです。平和と分裂、そのあるいは火を投ずるためにという激しい言葉がイエス様を通して語られていることは、これはどういうふうに理解していいのだろうかということに戸惑うわけであります。もちろんイエス様は平和を否定するお方ではありません。むしろ誰よりも一番平和を愛しているお方であります。そのことは誰でもがよく知り理解しております。イエス様によって生きる喜びや希望や勇気を与えられた人がどれほどいるでありましょうか。まさに平和の主であります。クリスマスが来れば日本中大変な騒ぎになります。街角にはたくさんのイルミネーションが飾られている。みんなイエスの誕生を祝っているのであります。あるいはコンサートホールでは大作曲家の生誕劇やオラトリオが演奏されて、その会場にはたくさんの人が足を運んでまいります。そしてその音楽を通してイエス様の生涯に思いを馳せるわけであります。まさにイエス様は平和の主として私どもの目の前に表されているのでありますが、そのようなお方がなぜあのような厳しい言葉を語ったのでありましょうか。これはまあ一義的にはユダヤの社会にいる人に向かっての宣告であることは言うまでもありません。まあだからそれはユダヤ人だけのものだっていうふうに捉えるのではなくて、まずユダヤの社会に向かってイエス様はこのような厳しい言葉を語られたわけであります。神に選ばれアブラハム以降その伝統を守り続けてきた不死鳥の民であるユダヤ人、自負と誇りがあります。そしてその自負と誇りが何を意味するかというと、差別と偏見が生まれてくるわけであります。私だけが選ばれている、私だけが偉いものだ、他のものは大したことない、そういうふうに見てしまうわけであります。差別と偏見がそこに生まれてくる。ユダヤ人が汚れたものや信仰を持たないものに対して侮蔑をし排除したことは言うまでもありません。自分たちが選ばれている、あの人たちは選ばれていないという差別をして自分たちの喜びを味わうわけであります。そこに向かってイエス様は、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと彼らに伝えたのであります。悔い改めて福音を信ぜよ。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。暗にこれはユダヤ人の誇り自負を言っているのではないでしょうか。神はそういう人を受け入れるのではなくて、むしろ本当に謙虚に自分が罪人であるということを知っている者が神は喜ぶのだ。またこう言われております。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は 柔和で謙遜なものだから私の首輝を追い私に学びなさい。疲れた者、重荷を負う者、これはユダヤ人の目から見ればやはりこの満たされていない埋もれた人たち、社会に認められない人たちを指しているのではないでしょうか。疲れ、重荷を負っている者たち。でもイエス様はその者に向かって福音を伝えたわけであります。ユダヤの社会で埋もれた人、光の当たらない人に対する福音であります。まあ、皆さんもご存知の福音という言葉は訳せばどういうことになるのか、まあ、直訳すれば良き知らせ、喜びの知らせ、グッドニュースということであります。グッドニュース、まあ、新しい英語の聖書版はグッドニュースニューテスタメントというのが出ておりますけれども、まさに良き知らせ、喜びの知らせでございます。グッドニュースといえば皆さんは今毎日のようにブラジルから伝えられてくるあの喜びの知らせを聞いているのではないでしょうか。日本選手の活躍する姿、結果を知るまではハラハラドキドキをしておりますけれども、日本選手が活躍して金だ銀だ銅だと言われると、私どもは本当に日本選手の活躍に感嘆するのであります。もちろんハラハラドキドキといっても今は実況放送でありますから、目の当たりにしてすぐに勝った負けたって分かるわけでありますけども、そんな時代でない時にはそこで行われていることが私たちに伝えられていない、それをどうやって聞いたらいいかっていう時に、まさにハラハラドキドキしてその結果を待つわけであります。そしてそこに勝ったという勝利の宣言がなされた時に、人々はそれを聞いて喜ぶ、それがグッドニュースの意味であります。福音というものはまさに見えない向こうの世界から伝えられる喜びの知らせ、イエス様が私が来たのはというその宣言はまさにグッドニュースではないでしょうか。神様はすべてのものに、選ばれているものもそうでないものも、清いものも清くないものも、すべてそれはその恵みに預かることができるということをイエス様を通して宣言されたわけであります。こんな話が聖書に出てます。弟子のペテロでございますが、まあ十二弟子の中の筆頭株、その偉い、まあ、全体をまとめていく役割を持ってたのかもしれません、ペテロでありますが、ペテロの失態が聖書にいくつか書かれております。その一つが使徒言行録に出てくるんですが、ペテロが誤解をしたところでございます。ある昼休みにペテロが休んでいる時に夢を見たのであります。その夢に空から大きな籠が降りてきて、その籠の中に、まあ、ユダヤ教ではタブーとされるいろいろな動物が入っていたのであります。そしてその中にあるものを食べなさい、焼いて食べなさいと言われた時に、ペテロは躊躇するわけであります。ユダヤ教ではタブーとされているものをどうして私が食べられるだろうか、もうすでにキリストの弟子になっているペテロですらそういうユダヤ教の習慣というものにとらわれて、そこから脱することはできなかったんです。私は清くないもの、汚れたものは食べませんと答えたんです。何ということでありましょうか。ペテロはそういうふうにして、この夢の中で見た食べ物に対する反応を示したわけであります。すると神様は言いました。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。神様がこれは清めたんだから、あなたがいいとか悪いとかって食べるのではなくて、すでにそれはあなたに与えられている食べ物なんだよ、そう言われて、つまり多くの人々を受け入れなさいということをペテロに伝えたのであります。そしてペテロは夢を覚ましたのであります。それから自分の思ってたことが間違っていたってことが分かって、ペテロは異邦人伝道、ペテロと協力して異邦人伝道へと馳せ参じていくわけであります。 ペテロの失敗が実はそういう自分の思い込み誤解であったってことが分かって、イエス様によって救われていったのではないでしょうか。私が来たのは地上に火を投じるためである。これはどう解釈していいのかということですが、私は一つのことを思い起こしたんであります。それはあのソドムとゴモラの町のことであります。神様を差し置いて人間の欲望と争いに走っている町、悪徳の町と言われたソドム。そのソドムに対して神は怒りを表し、その町を火で焼こうということをしてアブラハムに伝えるわけであります。もう堪忍袋が大きれて、あの町をこの地上から滅ぼそうというふうに神は言われた。その時に、この会話が出てくるんですね。アブラハムは、いやいや神様待ってくださいよ、あのソドムの町には正しい人がいるんですよ、そういう人たちを置いといて滅ぼすんですか、それはどういうことだ。アブラハムは神に言います。正しい人が50人いるんですよ。すると神は、ああそうか、50人いればその町を滅ぼさないと言ったのであります。ところがアブラハムはよく考えてみると、確信を持って50人とは言えなくなってしまったので、次には、神様申し訳ありません、45人でした、ああそうか、45人いればその町を滅ぼさないよ。またアブラハムは考え直して、45人もいたかな、もしかして40人かもしれない。そういうだんだんとアブラハムは自信がなくて、最後には10人いますけれどもと言った時に、10人いれば私はその町を滅ぼさないよと言って、神様はアブラハムの元を去っていったのであります。そしてそのソドムの町は焼かれたのであります。つまり、ユダヤの世界というものは神様を中心に国づくりに励んできた民でありますけれども、いつの間にか人間中心の社会になっていたことへの警告なんです。和気あいあいと自分たちはこうやって国を作っていこうとしていたユダヤ人が、神様を差し置いて人間中心の社会を築いていこうということで、神様は怒りを表した。おそらくイエス様がこのユダヤの社会を見たときに、汚れたものと汚れてないというものを分けながら行くその姿に怒りを表したのではないでしょうか。私が来たのは地上に火を投じるためであるということの意味がそこにあるように思うのであります。またもう一つは、私が来たのは平和ではなく分裂をもたらすためにあるという、これは何を想起したらいいでしょうか。平和ではなく分裂をもたらす。私はそこにあのバベルの塔を思い起こしたのであります。もう皆さんもご存知のバベルの塔の話、創世記に出てまいります。人間がお互いに協力し合って立派な塔を建てようと努力し、その塔を天に届くまで高くそびえ立つ塔に建てようではないかと言ったのであります。600メートルもある何でしょうか、あの塔は、新しく建てた塔がございますけれども、もう少し伸びれば天に届くかもしれません。人間の力を、俺たちの力を神に見せつけようとして、どんどんどんどんその塔を高くそびえ立たせようとしたのであります。ところがそれを見た神様は、彼らの傲慢の思いを知って、チームワークを乱し、彼らがお互いに意思を通じ合っていた言葉を通じなくさせて、お互いの意思がバラバラにさせたのである。バベルの塔の建設は未完成に終わってしまったのであります。つまり人間の思い上がり、神の領域にまで踏み込もうとするその思い上がりに対して、神様はノーと言われたわけであります。人間の科学の力や医学の力はますます進んで、もう私たちの限界を超えているところに行っているのではないでしょうか。人間が英知を尽くして神の領域に入ろうとするときに、 それを神様はどう見るでありましょうか。人間が協力し合って自分たちの力で自分たちのお金で作ったんだ、そういう喜びを持っているときに神様は一体どこにいるんでしょうか。これは私たちの手柄である、私たちの力で作ったのだというおごりを持ったときに、神はあのバベルの塔を崩すように、人間が神の領域を犯すときにはそういうしっぺ返しを与えるということではないでしょうか。私が来たのは地上に平和を、平和ではなく分裂をもたらすためにと言われた、そのことは平和を築こうとする人間がもしそこに神というものを抜きにして平和を築くならば、それはよろしくないということを言っているのではないでしょうか。まあ、こういうことをまあ話しながら最後にですが、神様が本当に心惹かれるのは何かということをまあ最後に申し上げたいと思うのであります。イスラエルの国が神に選ばれたのはどういう理由でありましょうか。立派な民である、偉大な民である、賢い民である、喜ばしい、自分にとっては喜ばしい民であると思ってこのイスラエルを選ばれたのでありましょうか。違うんですね。神がこのイスラエルを選ばれた理由は、どの民よりも貧弱であり、どの民よりも多かったからではないとはっきりと言われております。申命記の中にこういう言葉が出てくるんですね。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。素晴らしい選びですよね。私の宝としたのだ。ところが主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが地のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちはどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出したのだ。私たちにとっては逆転の発想ですよね。私たちは立派なものを選ぶ、偉大なものを選ぶ、あんなものは捨ててもいいよ、そんなものはいらないよ。でも神様はみんなが捨てたものを選んできたとイスラエルの人に言うわけです。まあイスラエルの自尊心がどこまで傷つけられたかでありましょうが、でも神は私が心惹かれたのはそういうところなんだと言ってるんです。今世界で一番強い国はどこでしょうか。偉大な国家はどこでありましょうか。アメリカの次の大統領候補はアメリカを再び偉大な国にしようと、アメリカは一番であるということを言って民衆の心を捉えております。アメリカを再び偉大な国、 Make America Great Again というふうに言ってるんですね。アメリカを再び偉大な国家にしよう。なぜなら外交的にその力を失いつつアメリカを強いアメリカ国家に、移民に奪われている職場仕事をアメリカ人に取り戻すためだとこの大統領候補は言ってるわけであります。それに多くの人が賛同していくわけですね。そうだそうだ、これはその人の思いであって本当に神がそれを思っているのかどうか、平和を望む神が思っているのかどうかはまた別問題ではないかと思うのであります。神がどの民よりも数が、このイスラエルの民がどの民よりも多かったからではない、最も貧弱であった。しかし私はあなた方を宝の民としたのだと呼ばれた、その言葉は私どもに非常にこう強いインパクトを持って迫ってくるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。父なる神様、平和の時代に生きる私たちでありますけれども、しかし必ずしも平和に満たされている世界ではございません。多くの戦い、殺し合い、そして犠牲者がたくさん出ていることをも私どもは思います。主よ、どうぞあなたによってこの地球が本当に和解し、みんなで助け合うその世の中になるように変えてくださるように、 一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。